この時間は明日への言葉です。今日は見えない私が描くパリと題し、画家の末冨綾子さんにお話を伺います。末冨さんは山口県生まれで今年54歳、武蔵野美術大学の大学院を修了後、フランス政府の給費留学生としてパリに渡り、絵画と壁画を学びました。現在もパリにアトリエを置いて創作活動を続けています。末冨さんは全盲です。病のため徐々に視力が低下し、10年ほど前に失明しましたが、試行錯誤の末、紐を使って絵を描くという独自の技法にたどり着きました。去年の11月にはふるさとである山口県宇部市の常盤動物園に末冨さんのレリーフが設置され、話題になっています。宇部市に一時帰国した末冨さんに、ラジオ深夜便の円田恵子ディレクターがお話を伺いました。
今回常盤動物園に設置されたレリーフというのがモノクロの作品で、11人の人物と猿が1匹、
はい、
まあ、それぞれ1人ずつこう肖像画のように描かれたものが4枚ずつ3段、合わせて12枚が並べられているんですが、ここに描かれているのはどんな方たちなんですか？
そうですね、私のパリで知り合ったお友達たちなんですけど、フランスっていうと多民族国家なので、いろんなこう人たちがいたりとか、あと移民の人も多くて、でまあ、そういう中でこう書かれている名前もいろんな国の名前が多かったりしますが、みんなフランス国籍です。
肖像画に一人ずつ名前も書いてありますもんね、
は
い、
そうなんです、はい、例えばアブダラっていう名前はアラブ人の名前ですけれど、うち の, アパートの下でアンティーク屋さんのお手伝いをしている男の人で、アルジェリア人です。でシルビーという友達はパリに視覚障害者を助けるボランティア の, アソシエーションがありまして、そこから派遣されてきた人なんですね。お父様はもともとロシア人なんですけど、ロシア革命で追われてフランス人と結婚しているという、そういうふうに一重にフランス人を描きましたと言っても、私のように目が見えないと一体どんな肌の色をしている人だかわからない、いろんな国の人たちが本当にうまい具合にお互いをこう認めながら個人主義の国でこう幸せに暮らしている、まあ、今はちょっと時代が変わってきてこういうふうではなかったんですが、そういう理想の国であったんですよね。またこの中に一匹モンジローという猿が出てくるんですけれども、はい、この猿はもう推定42歳で常盤公園にいるお猿さんで、とても切ない声で鳴きます。
そうなんですね、
もうなんか人間のような愛おしい声で鳴くお猿さんです、はい、
紐を使った非常にこう立体的な作品になっていて、はい、あれは末冨さん独自の技法ということなんですけど、簡単に言うとどんな風に制作しているものなんですか？
そうですね、まずパネルに石膏とか漆喰を塗りまして、その上に接着剤を塗ります。そしてその上からドライヤーをかけますと、ハッチングって言いますが、ちょっとこうねちゃねちゃっとするんですね。でその時に紐を張ると、ちょうど紐がピチピチピチピチとうまいことくっつくんですね、うん、一瞬なんです。その一瞬じゃないとその接着剤が乾いてしまいますから。でそれで形を作って、でその上にまたアクリル絵の具を何層かかけて、その後で紐の出ている部分に黒い色をこう塗っていくと、ちょうど版木のような形になるんですが、まあ今回のレリーフの方は遠くから見てもよく見えるようにということで、黒地に白い線で描いているように仕上げています。
すっきり見えますよね、遠くからでもね、こうはっきり見えるというか、
はいはい、そのヒントになるものは棟方志功の技術ですよね、うん、 今あの紐を使って浮き出している部分っていうのは、まあ、その周りをもし仮にその木だったとして削っていくとしたら棟方志功の版木になりますよね、うん、まあ、そのようなあの感じの強さが、まあ、作品の中に出ていると思うんですけれども、あの昔は線で描いておりましたけれども、うん、線で描いているとあの作っている時はいいんですけれども、後でフィードバックができないということがありますよね。しかしその線を紐に置き換えると、だいたいこの位置に、まあ、あの顔の位置があって髪の毛の位置があるから、だいたい目の位置はこの辺りだなと、当たりをつけることができる、まあ、そういう意味で、まあ、紐のアートに変わっていったということがあると思います。
もともと線で描いていたということなんですが、じゃあその絵を描くっていうようなスタイルもどんどん変わってきているっていうことなんですね。
そうですね、まあ、あの歴史的に、まあ、作家たちの作品を見ていても、マティスなりピカソなりどんどん自分の作品を変えていきますよね、うん、ですから、まあ、もしあの私が大学院の時に作っていたアクリル画、まあ、それはあの割とあの公募展で賞を最年少でいただいたり、まあ、休飛留学の時の試験の時にフランス人の審査員の方がもうあなたは完成しているっていうふうに言われたんですが、もしそのまま目が見えなくなるということがなかったら、うん、自己模倣で終わっていたかもしれません。ところが目が見えなくなるというやっぱり壁にぶち当たって、ここをどうすり抜けていくかということで、うん、考えることを強いられたわけですよね、うん、でフランスは理屈で物を考える国であり、あの理屈で考えて物を作っていかなくてはいけないということは、パリの国立高等美術学校の先生たちに叩き込まれたことでありましたので、うん、でそれで、まあ、そういうふうに紐のような形に変えていくことには何の抵抗もありませんでした。
うん、瀬戸美さんの過去の作品を見ていると、うん、例えばクロワッサン、
うん、はい、
がモチーフになっていたりとか、いかにもフランス人らしいこうおしゃれな男女がこう踊りをなんかステップを踏んでいるような非常にこうカラフルな作品も多数あるんですけれど、パリに渡って作風がこう変わったとかそういったことはあります？
どうでしょうね。それがパリに渡ってそんなに変わったってということはそれほどなくて、うん、大学の修了制作の時に教授になんか君は西洋の血を感じるねというふうに言われたことがあるんですが、それは子どもの頃からあのずっとあの印象派の作品の画集を絵本代わりに見ていたとかで、宇部市っていうのは、はい、あの山口県はあの土の色が黄土色なんですね、うん、で空が青い空でしょ、ちょうどあの南仏のねセザンヌがねスケッチをしに歩いた道なんかと色調が似てるなと思うんです。
へ、うん、ということはこのふるさとがある意味育んだっていうようなこともある
のかしら。そうですね、ふるさとのやっぱり温暖な気候っていうのはやはりちょっと地中海と似ているところがありますね。
へ、
うん、人々が割とのんびりしていて寛容だっていうところは、やはりあのマルセイユとかエクサンプロヴァンスとかああいった南仏と共通したところがあるんじゃないですかね。お魚が美味しくて、
でもその小さい頃から画集を絵本代わりにっていうそういうお子さんだったんです
か？絵本もありましたけど、うん、なんかルノワールとか、まあ、モジリアニとか何でも、まあ、その画集はありました、
うん、
でルノワールってなんかお母さんがピアノを弾いてなんか姉と娘が見てるとか、うん、大変こう女の子が見て可愛らしい編み物をしてる女とかね、綺麗な絵が多いじゃないですか、うん、まあ、憧れるんですけれど、それがだんだん大きくなってくると書評とか論評とか書いてある部分がありますでしょ、でどんな風な変遷をたどったかとか、そういうものを読んでると、まあ、皆さんご苦労なさった話が書いてあって、絵描きというのは一筋縄ではいかないな、だから子どもの頃に絵描きさんの苦労した話をたくさん読んでるので、私はそんなにお金持ちになりたいとかね、何有名になりたいとかね、そういう気持ちはあんまりないんですね、やっぱり、まあ、芸術の真理に近づきたい、まあ、それが一番です。
じゃあここで少し末富さんのこれまでの歩みをちょっと振り返っていきたいと思うんですけれど、実際にあの目の病気が分かったのはいつ頃で、それはどんな状況の時だったんでしょうか？
そうですね、中学校の時に、まあ、母が と父が、まあ、ガーデニングをやりたいからというので、目いっぱい街灯もないようなもう田舎に引っ越しちゃったんですね。それまで私は夜物が見えにくいという意識は全くなかったんですが、おてんばな性格だったので片道10キロの道を自転車を漕いで通っていて、で国道沿いは大丈夫なんですが、そこからちょっと能面道路に入ると光が全くなくて真っ暗なんですね。でちょっと見えづらいな、まあ、見えているんですが、まあ、見えづらいなと思って、まあ、それも街灯がないからだと思っていて、で前かごに懐中電灯を一つつけて、それで通っていて全く問題なかったんですが、高校の2年から3年に上がるときに母と妹と3人で自転車を漕ぐと、どうも私の自転車の方が速度が遅いんじゃないかなと思うようになって、でそれである日お医者様のところに行ったら、いやこういう病気があってねと、だんだん目が見えなくなって40ぐらいで失明してしまうかもしれないよというふうに言われて、あ次の日お母さん呼んでいらっしゃいというようなことでね、まあその先生なんですけど90歳で、私の作品のコレクショナーにもなってくださって、個人的に付き合いがある先生なんですけど、まあ今思うとね、いや高校生でこんなこと言ってもキョトンとしてるし僕はどうしようかと思ったよってい
やでも確かに高校生ってほら青春真っ只中でね、なかなかその今見えているのにいずれ見えなくなるって言われても実感としてピンとこなかったんじゃないかなっていう、
そうですよ、まあ、そのやっぱり時代が青春のピークで40過ぎたらもうこれは高齢者と、いや高校生はどうしてもそう思いますよ、学校の先生見ても40過ぎてる人たちはみんなおじちゃんおばちゃんともう人生終わってると、いやまあこういうこと言うと本当に失礼ですけど、やっぱ高校生ってそんな風に思って、やっぱ40、50になってから人生が始まっていくっていうことなんて考えられないでしょうね、だから別に40、50に目が悪くなるんだったら別にそれはいいし、その頃はきっと体も悪くなってるだろうと、いや本当にそういう安易な考え方しかできない、まあ、それが高校生ですよね、
でじゃあその時までにそのこういう風にしていこうとかなんかやろうっていうような考えはどうでした、
まあ、目が悪くなるからとかいうことに関してはあんまり実感がなくて、ただ、まあ絵を教わってた先生がいて、その先生が、まあ、日本一を目指しちゃいけない、目指すなら世界一を目指せ、海外に出ろとかね、そういうことをおっしゃる先生で、夢いっぱい、まあ、野心も大志もたくさんあるという感じで、なんかまあ、目が見えなくなる不安というよりも、まあ、こんな片田舎の方に住んでおりますから、まず東京に出ていけばってなんかね、そんな感じですよね。
で、まあ、じゃあ東京の美大にそのまま進学して、
まあ、一浪しましたけども、
は
い、でやはり良かったのは街灯がたくさんありますから、
あ東京はね、
特に浪人していたのは、まあ、池袋と目白の間でしたし明るいんですね、で、まあ、武蔵野美術大学っていうところは小平市にあるんですけど、青梅街道もずっとライトがついてますから、もうそれで暗くてなんか転んだとかそういうことは一切なかったですね、
その後パリに渡られますでしょう、はい、でなんでパリだったのかっていうところはどうなんでしょう。
目が見えなくなる以前にですね、うちの父が実はその40代で胆石胆のうがんの手術をしまして、大学3年の時に亡くなりました、だから徐々にその生活費がなくなっていって、で大学院に進んだ時に学校の中でもらえる奨学金がありまして、そういうものをだいぶいただいたり、まあ、また芸術高校がありまして、そこで非常勤講師を大学院の時に少しして受験指導などをやりまして、あと、まあ、某出版社の漫画の付録を作るとかいうようなデザインの仕事もしたり、ちょこちょこそういうことをしながら卒業しました、それで大学院を出てから、まあ、父もいないし、助ける人もいないから、自立をしながら絵を描いていかなければいけないけれども、やはりアルバイトをしているとかなり時間を取られてしまうから、とにかく絵を今描きたいという気持ちがすごくありまして、まあ、40歳で、まあ、失明するということもありますが、一番調子が出ていた時期だったので、ここで何かやると何かできるんじゃないかという、なんかこうそういう こう感覚っていうか直感があったんですね。最初にあの武蔵野美術大学のパリ賞というあの賞があって、そこで半年間パリに派遣されて、その時にたまたまフランス政府の旧費留学でパリに来ている日本人の、あの男の子、ね、なんか面白い人に出会って、うん、で彩子さんそんなことしてないでアルバイトだと思ってフランス語ちょっと勉強して、大使館でフランス日本の大使館ですけど、フランス政府級非留学生を受けたら2年間奨学金をもらえながら絵を描き放題だよと、おまけにパリの国立美術学校で勉強できるよと。そこはですね、グスターブ・モローがあの教えていて、マチスが習っていたというような有名な学校ですよね、うん、ですからなんか私はもうこの時にもう心に決めて、これまで語学とか大嫌いだったんですが一次試験が語学だったので3ヶ月の間に3000語フランス語を叩き込んで、であとはイマジネーションでどうにかなるだろう、で部屋中単語を書いて覚えたら消していく、でもそのぐらいの勢いでフランス語を勉強しました、うん、それでフランス の, あの旧費留学の一次試験は語学だったんですが、それでパスして日夜面接と作品を持っていくものだったんですが、うん、まあその時はいい成績で、うん、あのフランス政府の旧費留学のタイトルを得ることができました、うん、まあそれはその時は私が目が悪いからどうこうとかそういうことじゃありません、うん、むしろ隠していました、うん、まあ、それが分かるともしかしたら旧費留学 の, あの健康診断もあるんですけど、落とされてしまうんじゃないか、もう絶対言うものかと思って
、
はい、
でもそれで、まあ、パリでの絵を描き放題の、
う
ん、生活が始まるわけでしょ。
そうですね、楽しかったですよ、
楽しかった。でも、まあ、同時にその目の病気の進行も始まるんですか。
パリはね、あのレストランとかあの街頭なんか間接照明で大変暗いんですね、
もともとね、
うん、だからロマンチックなんですけど、うん、まあロマンチックでもしボーイフレンドでもいて、もう 肩を誰かが抱いてくれて歩いていればいいかもしれませんけど、うん、一人で遅くまで美術館に行って帰ったら、まあ日が暮れるのがね早いじゃないですか、うん、でそうするともうサバイバルですよね、うん、で地下鉄の中も薄暗いじゃないですか、はい、だからなんかそれは最初は難儀しました。例えば日本の新宿とかね、日本のデパート、まあ、全て日本東京の方明るいですよね、うん、でそれと比べて間接照明雰囲気はあるんですけど暗くって、それが最初きついなとは思いましたけれども、だんだんだんだんそれも慣れてくればね、うん、なんとかなる、まあ、それよりももっと得たものが多かったですから、いろんな美術館に行ってで物を見たり勉強し直したり、まあ、フランス語だけじゃなくて本もたくさん読みました、まあ、読めてるうちは、目が見えてるうちはずっと本読みました、まあ、それが大変良かったと思います、
まあ、でも本当にあの20代のね、うん、多感な時期に異文化の中に飛び込んで、うん、いろんなものをじゃあ吸収されたんでしょうね。
そうですね、例えばマチス の, あの切り絵があのポンピドーセンターの方にありますけれども、あのそれ例えば目が見えなくてもこう切ったりできると思いますし、あの作品自体マチスもちょっともう目を悪くしたりこう入院してた時に作った作品なんですよね、うん、ですからそういうものをこう切ってしまって、まあ、色はもうあの切り紙で折り紙ですから彩色する必要もないわけですよね。それを画面にこう挑戦する作品をやっぱり見せて、もらったり、だからやっぱりあのただ表面的に作品を描くということじゃなくて、やっぱりなんか何を考えてどんなコンセプトで作品を作っていくかっていうことがフランスにおいては大変重要なことなんですよね。フランスという国は本当にあのオリジナリティを大事にする国です。
なるほど、
うん、まあ、そういう意味ではあの、まあ、フランス良かったかなと思ってます。はい、うん、
まあ、今そのマチスの話が出て、うん、先ほどあの宗像志功のお話も出ましたけど、ね、うんうんうん、やっぱりそういう先人たちも、うん、まあ、いろんなものとこう、まあ、戦いながら自分の技法を生み出していって、
そうですね、
で末富さんもそういう画家たちの作品にこう 力づけられながら、
うんうん、
パリでの生活を送っていったと、
うんうん、そうですね、うん、だから例えば私がその目が見えなくなったっていうことを大変ドラマチックに捉える人がいるけれども、ドガは例えば、うん、まあ早くに見えなくなってるんですよね、うん、実際失明してから全く見えなくても、そのスタチューとかですね、女の子のあと馬の作品、動物の作品作ってるんですよ、うん、ただ彼はもう本当に失意の中にいましたから、うん、それをみんなの前に見せることはなかった。彼が亡くなってからいろんなギャラリストとかいろんな人がそれを鋳造して今で回ってるんですが、うん、姿をルノワールが見て、あんな悲惨なドガを見たことがない。しかしドガはそれを作ることによって彼の命をつないでたというか、やっぱり作家なんですよね。だからどんな状況によっても人間が作り出すものですから。
そうするとこう現実的なところでね、
はい、
彼らも失意の中にいたことがあるという話ありましたけど、末富さんご自身はそういう、例えば失意とか、何でしょう、こう絶望とか、そういった言葉との関わりっていうのは、こうご自身の中を反省振り返ってどうですか。
やっぱり今回私は思ったんですけれども、京都大学の心の未来センターというところでお話をしたんですけれども、こうやたらとね、私が呼ばれるところっていうのはなんか希望とか未来とか明日とかそういうところで呼ばれるんですけど、私はただ単に淡々と仕事をしているだけです。でやはりそれで後で金魚の糞じゃないけどおひれのように自分がやったことがついてくる、あるなっていうだけで、ただ日々一生懸命仕事を作品をね、なんかしているのみです。
なるほど。でそのね、日々淡々と仕事をしてきた中で、
はい、
制作の技法が、変わってきた、変えざるを得なくなってきたっていう状況がありますけれど、その現在の紐を使ってというところにたどり着くまで、どんな変遷があったんでしょう。
そうですね、まずは普通の、アクリル絵の具で人物などをこう白い画面の中にシャーシャーと、藤田嗣二などが好きでしたから、そういうふうなエレガンスを、こう持ち合わせたようなおつゆ書きの仕事をしておりましたけれども、だんだん目が見えなくなって線がだんだん太くなりますよね。
つまり細い線だと見えにくいから
ってことですね。それがその薄い線が最後には木炭の線、その上に N5 を乗せていくという方法になって、線が太くなってふと気がついたんですけど、ポンピドーセンターの中の最初はすごく繊細な作品が好きだったんですが、フェルナン・レジェっていう人の作品があって、もう線がすごく太くてね、見ててね、なんかこれもうなんか目の中に飛び込みすぎて嫌だなと思ってたんですけど、なんかポンピドーセンターに弱視になっていったら、フェルナン・レジェの作品がよく見えるんですよ。ああそういうことかと思って、でそれでだんだん線が太くなっていく。でそれでその後だんだんこう外側の網膜がなくなってきたので、ちょっと色弱になってきたんですね。でピンク色なのかオレンジ色なのかわからないっていう時は、もう出来合いのこう色紙みたいなものを横に置いて、これはピンクであると自分で頭の中で想像させて、イメージで人工的に頭の中でピンク色をこう脳で作り出して、ここはピンクと決めて、でその横に例えばブルーだったらブルーを、例えば自分が例えばそのブルー水色にするには、そのなんかコバルトブルーみたいな色の意味、ちょっとこう白い絵の具を混ぜて、それだと生っぽくなるから、ほんのちょっと隠し味程度に赤い色をポツンと入れて、あとちょっと抑えたかったらグレートーンとかグレーをちょっと入れるとか、そうやってこう色合わせをこうしていくことで、頭の中で完全に考えて仕事をするようになりました、でそういうふうに仕事をしていたんですが、とにかく仕事をした後のものを触ってもどこを描いたかわからないという状態。要は
平面ですからね、
でその時にどうしようと思った時に、蜜蝋っていう素材を使ってみようかなと思いまして、でそれはパネルに漆喰とか石膏をこう塗りまして、でそれ大体白い色なんですが、でその上に蜜蝋顔料を混ぜた、例えば黒っぽいとか茶色っぽいものを ダーとこう塗ってね、それを彫刻刀で削っていったんですよ。でそれでやるとなんかその蜜蝋が割とふんわりした感じになるんですね。でそれでなんかこれは和製ルノワールみたいでいいじゃないかと思ってやってたんですけど、はい、それはあのこう引っかくときに実にいい音がするんですよ。シャカシャカシャカシャカって。本当は宗像志功みたいに木を削ろうと思ったんですけど、まあ木は女でなかなかこの、30過ぎてやるというのは酷なもんでね、これはもうなんかもう豆をたくさん作ってこれはダメだ。でもこう蜜蝋は柔らかいのでこう、ただ蜜蝋というのは出来上がった時に目減りしていくので、それを後でこう触るとわからないです。
つまり高さんがもうわからなくなっちゃう
ところですね。フィードバックできないんですね。でもうそこのところでもう自分はおしまいかなと思ったんですよね。で、まあ、どうしようと思って、で私横道っていうかまあ割と多芸なもんでね、なんかこうギター弾いて歌歌ったりね、高校時代バンド活動やってましてね。で、まあ、大学の時も前衛ジャズやってたんですけど、でまあちょっと音楽にそれようかなと思ってちょっとこう歌を作ったりとかね、でまあそのピアノ弾いたりとかね、でまあちょっともうこれはもうピアノ弾いて余生過ごすしかないかと40ぐらいの時に思ってピアノ買ったんですけど、そしたらその調律師さんが にちょっとこう自分で作ったものを見せたんですよ、はい、これはもうあの台所でねタコ糸あのこのね
あのあ、ゆで豚とか焼き豚作るあのタコ糸
ロースとポークとやつじゃないですか。それでそう、はい、いやそれ冗談ですけど、まあまあローストチキンとなんですけどね、その紐ってやっぱり質的に良くないから、こう紐のりで貼り付けてもふにゃふにゃになってもこれダメだと思ったんですよ、でそれをまあピアノの調律師さんに見せたりしたら、調律師さんがいや私はなんか実はねって言ってタコ糸いっぱい持ってるんですよ、でタコの絵も描いてね、タコ揚げの貝に入っててもういらないタコ糸あるからあげましょうってね。でそうするとそのタコ糸いろんな種類があって腰があるんですよ、ナイロン製とか、いろいろこう木綿でできているのとか、あと蜜蝋を塗ってあるとかね、腰がでそれでそれがすごく綺麗な線が出るんですよね。
割とこう自在に動くものですか。
それをまあいろいろ工夫してやらなきゃいけないですよ。その、あの、糊でペチャッとくっつくのは一瞬ですから、ドライヤーでこう、ハッチングっていうか、ネチャネチャしてるときにパパパパってやらないと、こう、ブニョブニョブニョブニョってなってしまうわけですよね。人の顔をこう、スッと作ってもさ、あのアンパンマンみたいな、こんな、ぐわーっと丸くなっちゃうわけですよ。それを何度もやってるうちに、うまくできるようになって、もう、じゃあこれで、紐で作品作る。で、やってみると本当にあの版画もいいんですけど、版木って強いじゃないですか、うん、パッと見た時存在がありますよね、宗像志功のね。で版木のような効果が出るからこれでいいじゃないかと思ってね。でそれでまあピアノもタンスの暮らしにならない程度に弾いてますけどあのまた絵画の方に戻ってしまったという。
でも言うなれば、それまではこう目で見る、目で見て描いていたものが、触って描くようになったっていう。
そうですね、触るのは もちろん目で見てた時も触ったんですが、そのなんかまあ皆さん割とこう見えないから触って作ってるってやったら、なんかこう私に物を触らせたがる人がいるんですけど、そうじゃないんですよ。あの私は網膜はダメになりましたけど、やっぱり脳のレベルで例えば夢を見たりしますでしょう、だから図形を描くことができる。それはまあもともと目が見えていた時からあのエスキースを頭に描くでしょ、こういうエスキースっていうのは例えば遠田さんのね顔をね、こんな風にね描こうとかねいう時があった時に、まあ、あのぶっつけ本番で描いちゃう人もいますけど、まずスケッチブックに黒っきり描くでしょ、こんな風に構造ね、
下絵を描くということですね、
だからその下絵を頭の中にパチッと思い浮かべることができるので、頭の中にある絵を画面に映していく、コピーしていくというのが正しい言い方だと思います、だからこう与えられたものの中で何ができるか、っていうことじゃないですかね、だからあの昔よりもね目が見えなくなってね、豆になりましたよ、緻密になりましたよ。あの語学がね、できる人見ててねすごいなと思うのはね、いちいち辞書引くんですよね。で私なんかは大体まあ フランス語で大体こういう意味かなと思ってるけど、日本語でカチッとどうかなって、もうめんどくさい調べない、うん、もう調べようと思ったらもう毎日300回ぐらい調べなきゃいけなくなるでしょ、うん、でも調べる人は調べるんですよね、うん、でも見えが見えなくなってからやはり確実なものを求めるということが、ね、必要になってくるので、もう必ず調べます。それはやっぱりパソコン大変役に立ってますから、うん、あの辞書の役目もあるので、うん、だからどんどんやっぱり違う部分で広が補ってきて、それで作品をやっぱり明快なものにしていくんではないでしょうかね。色も今まではまあ適当にポンポンポンポン混ぜてクチュクチュクチュってやってましたけど、まあ割合がこれでこれでこれだとどのぐらいの色になるだろうなと、
なるほど、
うん、考えて塗ります、うん、はい、
まあ、今画家としての側面をこう伺ってきたんですけど、そのちょっと私生活の部分でも少しお話を伺いたいんですが、うん、はいはい、末冨さんは1998年に結婚されて、で、まあ、お子さんもいらっしゃる、うん、その画家としての生活の一方でその異国でその育児をするっていうような、
うん、
そういう状況の中でのこう暮らしっていうのを今振り返ってみてどうだったんですか？
そうですね、うち の, あの大家さんが大変親切な方で、うん、まあ、土日はね、ちょうど80までカフェをやってた方なんですけど、うちの地域っていうのはアウシュビッツでね、一時収容所になって、うちの家 の, あのガレージの下はそういうところだったんです、うん、いや今はもう本当にお金持ち の, あのカルチエボボって、ブルジュアボヘムっていう言葉が流行ってますけれども、うん、そういう地域ですけれども、だからなんか皆さんご苦労なさったこと方が多いので、うん、人情深いんですね。でうちのすぐ近所にもアンファンルージュっていう市場があるんですけど、赤子市場ですよね、アンファンルージュ、みんな何ですかね、まあ孤児院があったところでね、アンファンルージュって言われてるんですけど、そのぐらい貧しい人たちがたくさんいて、うん、温め合った地域なんです、
はい、
で80歳まで昔式のカフェをずっとやってた大家さんがもう亡くなりになったんですけど、
うん、
娘がね生まれて2歳まで毎日運河沿いをね定年なさったんですよ80でね、こうずっとね私のバギーカーをねなんかね子供を乗せてね、でお船にも乗せてもらったりね、うん、でもやっぱりちょっと歩くようになるとね、手を離れて気がつくとなんか道路の真ん中に出てたりとかね、うん、まあそういうようなこともあったりして怖かったんですけれども、そういうフランス人の親切な人たちに助けられました、うん、だからフランス人ってすごく冷たいって皆さんおっしゃるけど、そんなことないです、
じゃあそういう中で、まあ、小さいうちに今育児をされて、
うん、
まあ、途中でお子さん日本でね過ごすようになられますが、うん、そこでそのパリを引き払ってね、
うん、
日本で生きるという選択肢は末冨さんの中にはありません、
ね、ないですね。もともと私は主人と別居恋愛、別居結婚、別居出産でしたから、
うん、
で、まあ、まあ主人もアメリカ長くいた人なので、こうやっぱり結婚してる男女がアメリカ広いですから、
うん、
遠くに離れてしまうということは往々にしてよくあることですから、
うん、
それに娘が生まれた大事なアパートでずっと借りっぱなしで、大家さんが大変いい方でね、でそこに行くと、まあ、自分にとっては、まあ、作品を作るサンクチャリというか、まあ、学生時代から借りてるから家賃もものすごく安いし、こう娘も好きなんですよね、そこに行くと近所の人たちも遊びにおいでって部屋に入れてくれて、テレビ見せてくれる人とか、うん、とか遊びに連れてってくれる人とか、まあ、いろいろいるので、
やっぱりこう生活の地盤っていうのがもうかなり出来上がってますしね。
そうですね、うん、
ただそのパリもね、うん、最近はこうちょっと物騒なニュースも聞こえてきますね。
だから実際なんか私がアパートの中で仲良くしてる劇場、ロンポアン劇場の監督さんっていうのがいる、ダニエルっていうのがいるんですけど、
うん、
テロ事件の間もない時にテロで襲撃された新聞社の中で、
うん、
みんなに会いに、うん、会議があったので行って、で1週間経ったらこんなことになったって言っていたこともありますし、あとまた私の友達で レストランが襲撃されて何人か亡くなったことがね、まあはい、あの2度目にありましたけれども、そのレストランをやっていたんですけども、1年前に他の人に譲り渡したんですね、うん、そしたらそこが襲撃されて何人か人が亡くなってしまったとかね、まあそういうようなことあります、うん、ただ危ない危ないっていうふうに言っても、だいたい事件が起こってるあたりと、まあうちの住んでるところってまあ、300メーターぐらいのところですごく近いところではあるんですけれども、うん、私もパリには行ってますけど細心の注意を払ってますし、行っちゃいけないところっていうのが大体リスト出てますから、うん、そういうところにはまあ行きません、
うんうん、
大抵最近外に出るときはガイドさんと一緒に、うんうん、で場所も選んでますし、うんうん、
そういうことも含めて、うん、そのパリというところでね、うん、画家として生きていく、ここから先、
うん、
目指すものというかどんなふうにしていこうっていうのはいかがでしょうか。
そうですね、まあこれまではやっぱりがむしゃらに作品を作ってきましたけれども、まあ多少東京オペラ財団とかに作品収蔵してもらったり、まあ、銀座にも壁画があるんですけれども、あといろんなところの、まあ、ロビーとかね、うん、そういうところにコレクショナーによって作品が展示してあります。今回の時は公園の設置も永久設置ですから、うん、まあ、見に来てほしいって言えばそこに行けばっていうことであるわけですよね、はい、それで有名な例えばルーブル美術館にある絵画、そういう作品を絵画を作った作家の作品といっても3点しか残っていない、2点しか残っていない、そういうものたくさんあって、うん、多くの作品を作ってもこれが100年後200年後残っているかっていうと、うん、ほとんどの作品はきっとなくなってしまうと思うんですよね、うん、ですからまあこれから数たくさん作るというよりも作った作品を確実に保存してくれるところに収蔵してもらうっていうことが大事じゃないですかね、
うん
うんうん、
そのための作品をこう作っていくってことですか。
そうですね、まあ、それが目的になるわけじゃないですけれども、うん、責任持って少しずつでも確実な質の高いものを作っていきたいし、うん、まあこれから目指すものというよりもこれまでやっぱりやってきたものからしか出てくることはないと思うんですよね、うん、まあ、まだ10代20代だったら伸びしろがありますけれども、はい、まあ、私は私なりに、まあ、失明ということも通していろんなことを勉強したし、うん、その分、まあ、人一倍本を読んだり、まあ、盲人の図書とかで読んだり、まあ、いろんなことを調べたり、まあ、文章を書くようになったりもしましたし、はい、そういうものもきっと絵に反映してくると思うんです、
うん、
で、まあ、とりあえずはこの4月に京都市の芸術センターでパフォーマンスをするんですけど、これはこれまでのように出来上がった作品を展示するのではなくて作品を作ってるところを見せる。
へー、
うん、だから、まあ、職人さんが、まあ、みんなの前で包丁研いでるのを見せるのと同じことですけれども、これは本当に新しい試みなんですが、4月に京都市の明倫小学校という廃校をね改造して、京都市が持ってる芸術センターがあるんですが、そこで作品を作っているところをお見せする、そういうプロジェクトがあるので、それに向けて頑張りたいと思ってます。
末冨さんにとっても新たなチャレンジになるわけですね、
う
ん、
そうですね、やはり見せていくことが大事だと私は思います、うん、というのはやっぱり目が見えなくて作品を作っているっていうことすごく特殊なことだと思われるんですが、うん、そうじゃなくて私はそのできた作品を普通の作品と一緒に比べて評価していただきたい、
うん、
だからもちろん目が見えないということは一つのそのきっかけ始まりではあるけれども、それは決して売り物にするものでもなく物珍しいものでもなく く人間が作り出すものとして何ら変わりもないものだと思うわけですね、
はい、
うん、だから私が目が見えないということを知らない人が見ると、あ、この絵いいねとか言われることって結構あるんですけど、それが、あ、目が見えない人が作ったのねって言ってみると、それが色眼鏡になってしまうんですよね、うん、そこがちょっと悲しいところなんですけれども、うんうん、まあ、そういう意味でもあえて作っているところを見せるってことも大事だと思うんです、
うん
うん、だから視覚障害っていうものをやっぱりこう、まあ、もちろん突然なったら大変辛いし、いろんな人のフォローが必要ですけれども、うん、なんかこうあまりこう大げさに捉えないでほしい。困ってることはもちろんありますけれど、それはフランス人的に自然に助けてもらえたら、私たちは十分に生きていくこともできるし、私自身作家として今まで通り活動することもできますので、うん、それが願いです、
はい、まあ、この先ね、どんな作品が生み出されるのか、それも楽しみにしたいところですね、
うん、
はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
明日への言葉、見えない私が描くパリ、画家の末冨綾子さんにラジオ深夜便の円田恵子ディレクターが お話を伺いました。